皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月24日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は道の生き方です。今日はいつもの富山藤原学校で、富山号に来ております。ちょうどお茶摘みの今日はシーズンでありまして、皆さんすごく忙しそうにお茶摘みをしておられます。多くのお客様にまた来ていただきまして、この2日間、富山号でですね、様々な体験をしていただきました。そして勉強もしていただきました。その中で今日は道の生き方というお題をいただきましたので、私なりの考え方を申し述べさせていただきたいと思います。この道ということについてはですね、過去何回もこのインターネットラジオでもお話ししたことがあると思います。例えば道ということを考えない人生の生き方から考えていると分かりやすいと思うんですね。道がない。それは毎日足踏みをしているだけの人生です。あるいはですね、広場をですね、右往左往しているだけの人生なんです。右往左往っていう言葉はよくわかるでしょ？右に行き左に行きなんです。あれいい意味で使わないですね。右に行って左に行って次どこに行こうかっていうことはあれいい意味で使わないでしょ？あれですから道歩いてないんですよ。足踏みをしてるとか出口が見つからないとか、道を歩いていない状態っていうのはそもそも我々の言葉から普段の言葉が言ったってあまりいい言葉としては使っていません。あるいはこうも考えることができます。人はですね、朝起きて食べて出して寝ると、で暇だからテレビも見ると、食い物を食うためにはお金もいるから働くと、お金を売るために働いて食って、で、その仕事して寝ると。これだけの人生ってのは実はね、あまりいい人生とみんな言わないんですよね。昔本当に貧しい頃はですね、もう本当に朝から晩まで働いてね、カツカツに食べて寝るだけ。こういうのを貧困、貧乏って言ったんですよ。あんまり悲惨だから、こういう人生は。あんまり悲惨だから、もう貧乏だけは嫌だと。だから子供をね、貧乏なんないようにしようとか、あるいは社会の底上げしようという形でやってきた。この貧乏という言葉があれだけね、みんなをその捉えたっていうのは、やはり人というのは道を歩いてないといかに辛いかわかるでしょう。ただひたすらですね、動物と同じように、まあ食べるために一日働いて食べて寝て食べて寝て、それで一生終わっていく。一体これは何なんだ。しかも食べられない時すらあると。一体何のために生きてるんだろうと。その長年生きていて自分は何が幸せであって何を成してんだろうか、何も見えなくなるわけですよね。ですからやはり人というのはですね、方向性なく当てどなくですね、あるいはもう貧困に追っかけられるように、ただ毎日ですね、動物のように暮らしているとですね、いたたまれなくなってしまうんです。まあ逆に言うと人というのはそもそもそういう生き物ではないんでしょうね。例えば貧困って言ったら猿は貧困ですよね。ほとんどの時間あれなんか物食べてるの知ってます？猿の行動見てください。しょっちゅうね、なんか取って口入れてるわけ。食っても食っても満腹にならないんだね、猿っていうのは。あれかわいそうだね。あれね。あれおそらく貧困な生活なんですよね。まあ顔見てるとね、堂々としてるから貧困で嘆いてるとは思わないんだけど。でもまあとにかくね、動物はそれでいいかもしれないけど、人はそういうもんじゃないんですね。で、やはりこの、なんて言いましょうかね、日本もまあここまで豊かになりましたが、30年ぐらい前までは、とにかく貧困から脱却するためにどうしたらいいかっていうことが道だったんです。何のために生きてるんだ。何のためにこの地域で努力すればいいのか。何のために財政を使うのか。突き詰めれば貧困からの脱却なんですよ。医者にかかれないで死ぬ人がいる。それはあんまりじゃないかと。医者にかかって亡くなっちゃうのはこれはしょうがないよな。医者でも治せなきゃ、まあ、しょうがないと諦めるにせよ、医者にもかからないで死ぬっていうのはですね、これはかわいそうだと。あるいはですね、もう全然車が通わないとこだと。ねえ、そうするとやっぱ車が通わないとですね、物が届かない。車が通わせなきゃいかん。学校も作ろうとか。あるいはまあ、とにかく生活環境もね、近代化してですね、不衛生な場所はね、やめようとか。 これ全部ですね、こう貧困から抜け出す道をみんながそこを作ってったわけですね。で、こういう道というのは芸術ね、それから茶道みたいなもの、あるいは柔道剣道みたいなもの、どんなところも全部あるわけですよ。結局この道というのは実は今言った政治とか経済だけのことではなくてね、我々のこのずっと生活の中に道というものはですね、中全部入ってるんですね。その稽古という言葉あるでしょ、あれ道というもののとこほとんどみんな稽古っていうよね。トレーニングじゃなくて練習じゃなくて稽古という言葉を使いますよね。要するに昔に習うわけでしょ、昔に習ってそしてその未来に続けていくわけですね。同じことを繰り返し繰り返し繰り返ししてる間にそれが何かね、道になってるんですよ。毎日毎日同じことを繰り返してる。しかし昨日の自分、去年の自分とは違う自分があるんですね。こうだんだんその境地が高まっていくっていうのかな。精神性も上がり、技も上がり、できないことができるようになっていく。でもそれ以上に何かですね、人生の高みが見えていくんですよ。だからそれをですね、誰にでもできるようにしたのが芸術であり武道ですよね。なかなか政治の道だとか経済の道だとか、ね、人生の道だってのはこれ大掛かりになりますから。しかしその大掛かりな道をですね、まあ子供の時から、まあ誰でもわかりやすくやってるのがですね、そういう芸術とか運動の道というもんだと思うんですよね。例えばそのお花だとかお茶というのもね、華道とか茶道とかありますけども、あれ別にね、お花ただ生けようと思えば素人でも花瓶に花さすことはできますよね。お茶だってですね、何か飲んでくださいと。そら、なんだってお茶飲もうと飲めますよね。で、何の意味があるんですか？ね、たまに聞く人いますね、外国人でね。なんでこんなセレモニーしながら飲むんですかと。セレモニーしながら飲むっちゃセレモニーは飲んでんだけど、あれずっとやる中で自分の精神性が上がり、そして何かが見えてくるんですよ。日々単調な生活を送っている中で、ああいう道というものをやっていくとですね、何か、その、普段の生活では見えてこない、何か光が見えてくる。その、なんか天と通じる部分が感じられてくるんですよ。そうすると人生が、見方が変わってきて、つまらないと思われたことが楽しくなってきて、なんかこんな質素なことで私は貧しいし、変化がないなと思っている人たちが、ああ、なんか楽しいなと。非常になんかこの簡単な、この道具立ての中で、非常に簡単な道具立ての中で、大いなる心の幸せを感じることができるようになるわけですね。と、これはですね、本当に人間が大きくなったということです。よく見立ての文化という言葉は日本でも使いますね。何かに見立てる。そして日本人は常にですね、昔からこの大宇宙を意識するっていうことが生活の中に入ってるんですよ。なんか特別な宗教を学ばなければ、あるいは宗教的な儀式をしなければ大宇宙が見られないというんじゃなくて、日常の生活の中に、立ち居振る舞いの中に常にこの大自然と共にというものを持ってるんですね。で、これは逆に言うと、日常の生活のためだけにあるわけではなくて、これが人生そのものであり、政治であり、経済であり、世の中の運行全部そのものなんです。いつもこの見えない世界と申しますか、原曲というのか、ね、今みんなが言っている、その、ビッグバンを生んだ世界。ビッグバンの後の世界がこの限界だとすると、そのビッグバンを生んだ世界ってこの、その上にあるわけね。このビッグバンを生んだ世界。時間と空間が一点に潰れてる世界。宇宙の一番の源の世界。これが大宇宙なんですよ。そんな一点に潰れてるからこんなちっちゃいもんだろう。何が大宇宙だ。いや、一点に潰れて大きさがないから小さくも見え、また大きくも見えるんです。思っただけの大きさになるんです、これ。思っただけの大きさになるんです。自分の思い次第でこの大きさは小さくも大きくもなって、まさにこの一点。なわち、この宇宙の外側、大宇宙ですね。これをいつも意識しながら歩むのが、私にとって道ですよ。だからそこに、誰もが、普通の人が、その大宇宙と、ね、その交信できるように、大宇宙を感じられるようになるようにするのが、 いわゆる道なんですよね。だから例えばですね、よく日本人は掃除をするでしょ。あれ宇宙はすごく清潔好きだって知ってました？宇宙とか世の中ってそもそもあれすごい清潔好きなんです。だから例えばですね、あの地震とかね、津波とか、まあ、水害とかあるじゃないですか。ああいうもの時々あってですね、汚れたものを全部押し流していくんですよね。山も海も川も、汚れたものを全部押し流していくでしょ。それから世の中もですね、あんまり敏乱するとですね、革命が起きたり戦争が起きたりして元に戻っちゃうでしょ。焼け野ヶ原でさ、戦争やっちゃって、あんまりひでえことやるとですね、やっぱりああやってね、もう不思議な力が人に働いて、人がお互い戦って全部きれいにあれ押し流しちゃうんですよ。宇宙だってそうですね。やっぱ宇宙もですね、こう宇宙の塵みたいな飛んでんだけど、塵がまた星になることもある。そしてまた塵に戻ることもある。でもそういう進化生成発展繰り返しながら、宇宙はやっぱり美しいんですよ。我々見るね、星見るときれいでしょ、汚くないでしょ。例えばね、星がたくさん見てね、ゴミが散らばってるって見える人多分ないと思うよ。なんか随分光のゴミが全部散らばってて、星が一つ二つ見えるんならね、ゴミが少ないと。天の川、あら星のゴミだらけじゃねえかという人って見たことないよね。あれ綺麗なんですよ。綺麗なんです、本当に見てると。これが大自然なんですよ。だから我々も大自然と同じように綺麗に生きるといいんですよ。綺麗に、よく掃除をして綺麗に生きるんですよ。それからこの世はですね、その何でも新しいものを想像する力が大事なんですね。ですから例えば水害がある、でも水害があったところにですね、また草も生えてきますね。やがて木も生えますでしょ。それから冬が終われば春になれば新芽が出てきますね。常に何か新しいものを生む力ってのは出てくるんですよ。四季を繰り返しながら、毎年毎年四季を繰り返しながら、同じことを繰り返しながら、春になれば新芽も出る、あの花が咲き、それから初夏になれば新芽も出る、そうやって繰り返していきながらも同じことを繰り返しているようでいて、自然は少しずつ変わってるんです。これは人生そのものですね。朝が来て夜が来て、同じことを繰り返しているようでいて、やっぱ変わっていくんです、人生もね。だからこの大自然と掃除系にみんな作ってあるわけですよね。例えばその武道でも何でもそうですが、力任せにやればいいっていうもんじゃないですよね。まず気持ちが整わなければ、例えば勝ち負けで言ったって絶対勝てないし、天地の力を合わせるってこともできませんよね。やっぱりまず気持ちを整えることによって初めて天地の力を使わせてもらえるわけですよ。天地の力を使わないことはですね、例えば真冬にですね、何とかしてですね、ほうれん草を取ろうとか言っていくら種まいたってですね、ほら取れないわな。やっぱり大自然の恵みの太陽の力、この暖かいね、その陽気があって初めて、そのね、刃物だって豊かになるんだから、この力を使わずしてですね、真冬にですね、なんかね、ほうれん草欲しいからって種まいたって一つもできないですよ。全部そういうもんだと思うんですよ。だからやっぱりこの人というのは、もうここでね、次の21世紀っていうのは、大宇宙と自分という、いつもそれを意識した世界に行かざるを得ないと思うんです。そこまで来てると思うんです。例えば、皆さんが歴史を大事にする。例えば今日も木沢小学校の昔の小学生の教室でね、こうやってお話をしてます。やはり、なんでここがいいんだろうか。天然資材、素材でございますね。全部木のね。なんでいいんだろうか。やっぱりそこには悠久の歴史を超えたものと共感する喜びを皆さん持ってるからだと思うんですよ。しかもここで未来を学ぶということは、これは過去のものだからいいんだと、これは終わって明日から高層ビルの世界がいいというわけでもなくて、まあ高層ビルは高層ビルで必要なかもしれませんが、まあとにかくなんか過去現在と伝わるこの自然の共感、自然との共生を未来に伝えたいと思ってるんでしょ。これ我々過去も現在も未来もって言うけども、これ大宇宙で言ったら全部一つになってって知ってます？時間が潰れたところに行ったら過去も現在も未来も全部同じ場所にあるんですよ。これどこの地理的な散らばりも時間の散らばりも全部この一点にあるんだから、だからこの一点を凝縮して見てみれば過去も現在も未来もあるんです。 だからいつも過去も現在も未来のことも考えなきゃいけない。その通りなんです。これ全部一手に潰れてあるんだから。自分さえ良ければなくて相手のこともみんなのことも考えなきゃいけないっていうのは、確かにみんな個人としてバラバラだけど、魂一つだからね、これね。全部大宇宙に一手に魂あるわけだから、動物も植物も、あえて言えば鉱物も人間も。だから、元をたどる魂一つだから、それはやっぱりね、俺さえ良ければとならないわけで、みんな、ね、玉の方で繋がってるわけですから、玉の行き先一点なんだから。だから、ロハスだとか、他人のことを思いやろうとか、共生だとか、歴史と共に歩むという言葉があること自体、我々は、そういうことは言わないんだけど、大宇宙を感じてるっていうことなんですよ。だからこの大宇宙をもう感じた人たちの生き方って変わってくるわけね。そもそももうその道そのものが変わってくるわけですよ。要するに本物の道になってくるわけね。ところがこれがわからないと、人生は退屈に明け暮れるか、勝ち負けに明け暮れるか、これしかないわけ。勝ち負けの世界であいつよりもね、勝った負けた、勝った負けたでやって、で、負けてうんざりすりゃ、あと諦めちゃってつまんない人生を送るかね。ね、つまんないわけですよ。で、昔のように貧困しかない時代はそんなこと言う余裕はなかったわけよ。あのような話とかしてる前じゃなくてですね、本当に今日食べるための飯をどうするかで、大人たちも子供たちも精一杯という時代が長く続いたわけね。で、それが一通り終わったと。もちろん世の中に貧困はあるんだよ。でも今起きてる貧困ってのは昔の貧困と全然違うんだよね。一旦手にした豊かさをむしり取られた貧困だから、これはね、昔のね、自然と戦う貧困ではなくて、恨みつらみの貧困なんですよ。人間同士の戦いの貧困だから全然性質が違うわけね。まあ、人間の問題な。自然の問題じゃない。これ人間の問題なわけね。だからそう考えてきますと、まあ歴史は進化したんだと思うんです。ですから今や我々は物質文明も相当のとこまで行った。もう物質の世界もですね、ナノテクノロジーってありますね。原子よりもう一つ大きなオーダーで、まあ分子を自分で好き勝手作れるところまで今我々は進化してるんですね。分子を並べ直して新しい物質を作るところまで。だからもう物質文明というのは科学的には相当解明が進んでるんです。もちろんそれはですね、いかにも応用できますから、まあ我々にとってプラスになることもまあそれなりにあるでしょう。でもそれ以上に物質だけの世界に今みんないたたまれなくなってきちゃったんですよ。日本人がね、よくテレビゲームやるって言いますが、あれ空想の世界に入ってくるわけでしょ。大宇宙を見てるかどうか知らないけども、空想の世界とともに子供も生きてるわけね、テレビゲームで。だからこの世の現物だけでいくつ何が口に入ったか、で何時間寝たか、これだけではみんなつまらないから生きてられないわけですよ。やっぱりこうなってくると、正しき道を歩ませた方が人は幸せになりますよね。右往左往して掴む人生ってか、右往左往必要の時あるんだけども、やっぱり正しき道をどんな分野でもいいからちゃんと歩むことによって、その人はまああんまり苦労なくですね、一定水準以上の人としての能力を得ることができるんじゃないんでしょうか。昔から日本人は朝起きたらまずご挨拶をして、それからお掃除をして、神仏に手を合わせて、でいただきますと言って感謝してご飯を食べて、ごちそうさまでしたと言いますよね。いただきます、ごちそうさまっていう言葉英語にないんですよね、あれね。あれ本当ないんですよね。やっぱなんか無駄な言葉を言ってるように見えていて、あれは天に向かって言ってるわけでしょ。だから全部そうやってですね、どんな人でもこの形を守れば、その道を自然と歩めるものというのが、四季折々の生活の中に、一年間の四季の生活と、その年回りね、例えば1歳でこれ、2歳でこれ、3歳でこれ、その年回りの中に全部入ってるんです。やっぱりね、その先人の知恵はすごいと思います。難しい勉強をしなくても、普通にみんな道を歩むことができる。で、道を歩んでる人はやっぱ尊敬されるんですよ。立ち居振る舞いと考えがしっかりしてるから、安心感があるんです。常に。ところがこの道を歩んでない人はね、安心感がない。一体次の瞬間何しだすかわからないっていうね、不安さを抱えてるんです、あれ。旗から見ても。やっぱりですね、ちゃんと道を歩んで、どっしりと腹が座った人でないとですね、ある一定水準以上の仕事とか、それはできないと思うよ。それは今どんどん明らかになってんだと思うんですね。 だからそういう意味でもう一回我々はですね、そういう道というものをちゃんとですね、もう一回見直すことによって、まあ21世紀的なね、大宇宙を感じながら生きるというところにみんなが歩めるようにいったらいいと思いますよ。これがわからないと本当に人生は辛いしですね、なんかこの味気ないし右往左往がひどくて疲れ切っちゃうんですね。まあ、そんな感じだと思うんです。ですから改めて温故知新ですね、温故知新で道というものを考えて生きていく、そういう生き方をですねした方がいいんじゃないかなと思っております。というところで今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー、道の生き方ということでお伝えいたしました。ではまた皆さんお目にかかりましょう。ありがとうございました。